武井泉の赴くままに。さあまずは一曲聴いていただきましょう。タクトでフレーバーフレーバー。
開発の後知恵に生きながらエテラとさに漂うあの頃のフレーバーでも僕のフェイボリーも切な感じるから、今遊んでるこの街の匂いに誘われるしそじ好き、そこにはもういないかもヒロインぽつり一人、何を思い出す、ああ畳の匂いに夕飯の香りも世話しなくて意識しなりも公園でかけた中二のあの日もアルバムの中から出られない気を見えなくさりで繋がれるエベレデイなのに欠落したもの取り戻せる気がしねえ、渋谷新宿コッサビルと人混み街の雑多すり抜けよ懐かしい懐かしいプレイボーイ、なぜか少しの匂いが鼻かすめるだけで景色が素敵に見えてめまい、あの時のプレイボープレイボープレイボ
ー。お送りしたのはタクトでフレーバーフレーバーでした。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はい、というわけで始まりました武井泉の赴くままに、なんと第10回放送です。いや続きましたね、なんか我ながら続いたなと、頑張ったなと振り返っています。はい、それでこの流れている曲ですけども、タクトさん、どうやら龍ケ崎市出身ということで、僕と同じ茨城県民のようですね。茨城県民としては応援したいですね、この横揺れなミュージック、いい感じですね。はい、といきなりですけれども、ここで本日もゲストが来ています。ゲストはなんと前回に引き続きナイロンのリボンの会代表の大和田優子さんです。どうぞ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リボン
ね、大和田優子さんね、さっきまで腹筋をしながらアップをしていましたね。
あ、ちょっとバレた
ムキムキのシックスパックが広く出て
きて、ね、いやそんなんないから
、はい、なんとね大和田さん、実はね10回目なんです。記念すべき10回目の放送にあなたが来ました。
おめでとうございます
ありがとうございます。
赴くままに
、はい、10回目6月放送ですよ、はい、6月といえば、はい、梅雨ですけども、
はい、
梅雨っていうと何かイメージするものあります？
梅雨、うん、紫陽花かな。
わー、綺麗なとこ来たな。紫陽花いいね、確かに、
うん、いいですね。
紫陽花ってさ、あれでしょ、うん、地面が酸性とかアルカリ性で咲く色が違うとかってさ、
うん、そう、なんか色が変わるみたいですね。
カサスとかでさ、なんだっけ、あるよね、死体が埋まってるからここは何性だから花の色が違うんだみたいな。
それって桜の花じゃなかったでしたっけ
桜はでもピンクでしょ、あれ、
うん、なんかそういう感じが多いような。
桜の花はさ、木の下にさ、
うん、
まあ死体が埋まってるとかさ、うん、あるよね、
うん、ありますよね、
桜の木の下にはね、うん、みたいな感じで、そんな感じで、俺はね梅雨はやっぱり、
はい、
あんま正直好きじゃないのね。
あの
夏の準備っていう感じかな、
うん、
夏は好きなんだけどね、
うん、
そう、夏の暑いのはとても好きです。はい、ということで大和田優子さん、今日もお付き合いよろしくお願いします。
はい、お願いします
ということで番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2015開 開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ゲストコーナー。はい、というわけで前回に引き続き大和田優子さんにゲストとして来てもらっています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
パチパチパチパチパチパチパチ。さっきもね、さっきもね、大和田さんね、腹筋をしてアップしてましたけどね。まあまあ、はい、ということで前回の放送では、はい、ナイロンのリボンの会の一期一会のイベントについて、はいはい、そして万華鏡との出会い、
はいはい、
双葉カフェさんとの出会い、
はい、
そして双葉カフェさんでなぜ万華鏡とのコラボとイベントをやるか、はい、っていうことについて、
はい、
お話ししたわけですけれども、
はい、
大事な、朗読についてですよね、
はい、
まだ聞いていませんでしたね。
はい、
はい、ということで今回はその朗読、まあ、本編って言いますかね、
はい、
そちらについての、内容についてちょっと深く掘り下げていけたらなと思います。
はい、
でまず、はい、朗読っていうことは、
はい、
お客さんの前で読むっていうことですよね。
そうなんです、はい、
その台本を持って、
はい、
で台本があるっていうことは、
はい、
その台本を書いている人がいるわけじゃないですか。
そうですね、うん、はい、
それはどんな感じなのかな。前回の放送では、はい、広島長崎についての、
はい、
朗読をしているっていうことだったんだけれども、
はい、
これは、オリジナルで何かを書いているのかとか、
うん、
何か原文的なものがあって、うん、それを読んでいるのかとかちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども。
そうですね、私たちナイロンのリボンの会で今のところ使っているのは、うん、1945年夏長崎それからっていう、うん、鶴文乃さんっていう私もお知り合いの方なんですが、その方の本を使ってます。
うん、あ、じゃあその本を、
はい、
本って言ったら結構分厚いじゃない。
そうですね、まあ、一応これが鶴さんの、うん、その4歳の時に、
うん、
原爆を経験されたそうなんですけれども、うん、
そっか、その実際にご自分が体験された方なんだ。
そうなんです、
鶴さん
は。はい、
へ、
まあ、幼い時だと思うんですけれども、うん、それの経験を踏まえて、うん、エッセイを詩にエッセイと、
うん、
詩にまとめたのがこの1945年夏長崎それからっていう本なんですね。
うんうん、
はい、
じゃあその中から、はい、抜粋とかしたり。
そうですね、うん、1回目の講演では全文、
あ、本を丸々一冊、
丸々一冊エッセイ以外を省いて読ませてもらったんですが、うん、今回まあ短い時間なので、うん、じっくりつながりっていうイメージをもとに私が選ばせてもらった作品を、
うんうん、
みんなに読んでもらおうと思います。
あ、そうか、一冊の本の中でいろんな詩があったり、
はい、
いろんなエッセイがあるわけね。
そうですね、うん、
その中で、まあ、大和田さん的に、
はい、
こう時間を、まあ、決まった時間の中でつながりっていうものをイメージできるような作品をいくつか選んで、
はい、そうですね、はい、
で読み手の人が読むっていう、
うんうん、あ、
今回何人ぐらいの読み手がの方が読むのかな。
そうですね、5人かな。
うーん、5人の人が、
うん、
そのエッセイから抜粋したものを、
はいはい、
読んでいくっていう感じ。
そうですね、まあ、一応 YouTube とかでも動画で実は、
え、そうなの。
そうなんです、アップされてたりするんですけど。
あ、その読んでいる状況っていうか。
そうなんです。
あ、そうなんだ、
はい、
なんか検索ワードとかあったりする。
うん、長崎の花嫁で検索してもらえると。
長崎の花嫁、
はい、
それもやっぱりその原爆関係の、
うん
うん、
そう、
内容だったりするの。
そうなんです、この作品の中に出てきている、うん、ひたむきに生きた女性の話なんですけれども、
うん、
これも今回の一期一会のイベントの中に盛り込んでいるので、
うん、
もうぜひこれは私もお箱で聞いてもらえたら。お箱っていうのもなんか変ですけどね。
ああ、
うん、
それは大和田さん自身が長崎の花嫁は読む。
まだ読まないですね。
あ、じゃなくてそのイベントの中で。
うん、読まないですね、私じゃなくて、うん、ちょっとチョイス させてもらってます。
あ、その長崎の花嫁を、うん、
メンバーに
読むにあたって、うん、ベストな、
はい、ベストな子に。
あ、そうか。じゃあ作品は、
はい、
大和田さんが選ぶけれども、
はい、
その誰が何を読むかっていうチョイスは、う
ん、私が選んで。
あ、じゃああれだね、あれに似てるね、はい。まあ、俺ってさ、ミュージカルやってるでしょ、
うん、
それのキャスティングに似てるのかな。
うん、そうですね。
あ、
うん、
あれさ、そうそう、ミュージカルとか演劇ってさ、うん、演出家とかがいるじゃない、
うんうん、
そう、それで、まあ、作品を演出していくわけじゃない、うんうん、その照明はこんな感じとか、うん、このキャラクターはこういうキャラクターとか
です、ね、
音響とかあるじゃない、そういう演出家的な立場っていうのは、
はい、うん、一応私です。
あ、やってるんだ。
はい、やってます。
あ、じゃあすごいじゃん、肩書きいっぱいじゃない。
あら、
代表でしょ。
はい、
で演出やり、
はいはい、
まあ 脚本になるのかな。まあチョイスだから脚本ではないのか、
うん、ちょっと違うかな、
うん、そっか。やり、読み手もやるっていう、
うん、
なかなかいろんなことをやってるんだ。
はい、はい、いっぱいいっぱいです。
しかもあれでしょ、リボンも作り。
リボンも作ります。
でもすごいよね、それだけやりたいことがあって、
うん、
そう、なんだろう、具体的に形にしているってやっぱりすごいと思うんだよね、
うん、
そうやって、
うん、
結構やりたいことってさ、頭の中に浮かぶけれど、
は
い、
そうですね、
なんだろう、それやるにあたって、あ、うん、これやらなきゃ大変だ、あ、これがあるから大変だなとかって意外とさ、うん、踏み出せなかったりするものじゃない、
うん、
そこをさ、ちゃんと踏み出して、
うん、
そう、代表を務めるっていうのはやっぱりすごいなっていう、
うんうん、そういうタイプじゃないんだけども。
やってるでしょ。
うん、なんとかやれてますけど、みんなが優しいから、ちゃんとついてきてくれて、うん、私はもうみんなに恵まれているので、
うん、メンバーの人ってさ、
はい、
付き合い古かったりするのかな。
まあそうですね、まあ、私が演劇をやっている頃に一緒に出会った子もいれば、
うん、
まあその前後に会った子もいて、
うんうん、
全く私の朗読劇が初めてっていう子もメンバーにいますね。
あ、演劇の経験とかなくて。
全くなくて、
今回の
だからゼロから私が最初みたいな。
あ、一期一会のイベントが初めてみたいな、
うん、うん、一期一会じゃなくてナイロンのリボンの会の朗読自体が初めて。
あ、うん、あ、そういう人もいるんだ。
いるんですよ。
その人もすごいね、飛び込んできたみたいな、
うん、飛び込んできてくれて、うん、すご
い。でもなんかあれだよね、その大和田さんはこうふわふわしてるけど、こう受け入れてもらえそうなオーラを持ってるから
ですかね、
うん、なんかそんな感じがする。
私、武井さんのことはちょっと受け入れられるかな。冗談ですよ。
そういう寂しいこと言わないでください。
すいません。
まあそんな感じな、こんなふわふわした大和田優子さんがやるイベント、はい、一期一会、なんかきっとあれだね、こう双葉カフェのイメージといい、
はいはい、
万華鏡っていうものといい、
はい、
大和田優子さんといい、こう優しいものが揃ってる感じがするね、
うん、
優しくてふわふわしてる感じ。ふわふわっていうのはこうふわふわって定着しないっていう意味じゃなくて、
うん、
柔らかい感じ、
うん
うん、そういう環境で実際重い話じゃない、広島とか長崎の話ってい
う。そうですね、はい、
けどこうそういう優しい環境の中で、
うん、
こう優しいオーラを出している人が読むっていうのが、
うん、
こうまたいいのかなっていう感じがした、してる今。
あ、
うん、あ、うんうん、そうそう、
はい、ありがとうございます。
めちゃくちゃ重いんだけど、
はい、
企画自体は明るくポジティブな感じ、
う
ん、
その、そうですね、
暗くならないで、うん、ちゃんと前進んでいこうよって意思が感じられるような、
うん、
イベントになりそうな、はい、イメージがするな。
そうですね、私もそういう方向性を目指しているので、
うんうん
うん
うん、ね、ということでこれはぜひね、6月21日、はい、まあこの放送16日から配信されるわけですけれども、うん、
はい、
間際ですけれども、
はい、
21日ご予定の空いている方は、
はい、
ぜひぜひ、ホームページ等でチェックして双葉カフェさんの方へ、足を運んで一期一会のイベントぜひ参加してみたらいいんではないでしょうか。
はい、
はい、ということでゲストコーナー終わっていきます。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
それではこの辺で1曲聴いていただきましょう。大島豆腐店で断りづらい人。
Bye. ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
自由時間のコーナー。はい、というわけでこのコーナーは僕の心の矢印が指し示すもの、気になったものを紹介していくコーナーです。というわけでこのコーナーも大和田優子さんにお付き合いをいただこうと思います。よろしくお願いします。
イエーイ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということでね、普段はまあいろいろなもの、甘いものを食べたり紹介したりしてるわけなんですけども、
はい、
今回何気に大和田さん TC カラーセラピストっていう資格をお持ちのようで、
は
い、
そうですね、昔取ったんですけれども、
これは、はい、どんな資格なのかな、カラーセラピスト、
うん、そうですね、 TC カラーセラピストっていう資格自体はすごくセラピーの、うん、カラーセラピーの中では一番すごく、うん、身近なものとして扱えるもので、うんうん、一家に一人 TC カラーセラピストっていうくらいで、うんうん、馴染みのあるものなんですね。
あ、そうなんだ。
そう、お薬の処方箋みたいな感じで、うん、セラピーをできるようにってもので、うんうん、できたものみたい。
それでですね、はい、目の前に今、こう何本だろう、14本の小さなガラスの瓶が並んでいまして、
はい、
それぞれ、色の違う液体が入ってるんですよね、はい、それが目の前にあるんですけども、
はい、
その TC カラーセラピスト、まあ、カウンセリングなんですかね、
はい、
まあ、このボトルを使ってやるみたいな感じ。
はい、そうです。一応3本のリーディングと4本のリーディングがあるんですが、うん、事前に今回やってもらったのは4本リーディングやってもらいました、
うんうんうん、そう、実はこの番組の収録が始まる前に、エンジニアの坪松さんと、僕のそのカラーセラピー、
はい、
カウンセリングをやるにあたり、はい、こう4本のねボトルを選んだわけなんですよ、
はい、
14色ある中の、
はい、
こうビビッときた色を4本選んだわけなんですけども、
はい
はい、その色なんかもね後でホームページの方にきっとね、はい、アップされていると思うので、
はい
はい、見てください。僕が選んだ色はこの色ですよっていうのがあると思います、
うんうん、
でちょっと怖いけれどその診断結果っていうのかな、
はい、
聞いてもいいのかな。
何聞きますか。
何いっぱいある。あ、何があるの。そんな、
そう、4本リーディングは、うん、1本2本目に選んだものが過去の自分、
うんうん、
で 2本目3本目に選んだものが現在の自分、
うんうん、
で3本目と4本目に選んでもらったものが未来の自分を、
うん、お、過去と現在と未来を、
うん、
はい、まあ、カウンセリングしてもらえるってことですね。
そうですね。
そしたらね、やっぱりこの放送が今回で記念すべき10回目なわけじゃないですか。
はい、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、ということで、はい、やっぱりこの先もこの番組がどういう風になっていくのかっていうことも含め気になるわけですよ、大変。
はい、
それも含めちょっと未来のことを聞きたいなと思います。
わかりました、
はい、お願いできますか。
はい、そうですね、じゃあ診断、未来の、
はい、未来、
武井さん、
はい、
じゃあお伝えします、
はい、
愛することや愛されることに疲れ、うん、傷ついた経験のある人は優しく思いやりのある人になれるのです。武井さんはピュアで繊細な心を持っています。地球や自然を愛し、自分や人を愛することのできるライトワーカーです。武井さんが愛に満たされることで武井さんの周りにいる人たちを光で照らすことができます。誰かを癒すことは武井さん自身を癒すことにもなるのです。以上です。
あ、そうなんだ。
何か感じることはありましたか。
いや、こう傷ついたことは優しくなれるとか、うん、そういうのとかあれだよね、こう愛されるなんかさ、ちょっと待って、うん、小和田さん、
はい、
つぼまつ指さして笑わないはい、ということでなんかね、横からちゃちゃが入るんですこの番組、うん、まあそうそう、なんだろう、俺自身が 愛されることで周りの人を照らし出すことができる、
うん、
っていう節があったじゃないですか。
はい、
あとなんだろう、人を癒すことが自分の癒しになるっていうくだり、
はい、
納得っていうか、そう、最近ね、はい、
うん、
思い当たる節っていうのはちょっと違うのかもだけど、なんか自分が何かを欲するのであればあるほど、うん、まず人に何かを与えればいいのかなっていう、
うん、
のはすごいあるのね、
うん、
根底として、
うん、
だからそれはなんかすごい あしっくりくるなって思ったね、
う
ん、
そうですね、ラジオもそうだしね。
あー、そうだね、
ある意味でね、
うんうんうん、そうそう、与えた人に欲すれば欲するほど与えればっていうのを最近思ってることで、
うん、
あともう一個、あの俺自身が人から愛されることで周りの人を照らし出すっていうくだりがね、
うん、
そっかって思ったよね。も愛される、う
ん、ごめんなさい、セラピストとして今立っているけれどもちょっと笑ってるんですか。
なんでどのあたりが。
ごめんね。
なんでちょっと待ってください、
はい、
聞き捨てならない、なぜ笑う。
あ、いえいえ、何でもございません。
そう、なんか結構しっかりしたあれだね、その診断結果というか。
はい、
うん、ちなみにさ、現在とかどんな感じ。
現在ですか、
すぐわかる
現在ね、うん、なんだっけ、ちょっと待ってね、
はい、はい、大丈夫、待つよ。そうか、なんか面白いね、その色、うん、今何どんな色を選んだかっていうので、うん、その人のこのメンタルの状態がわかるっていうのはなんか不思議だよね、
うん、
これなんか理由なく順番的にはなんか目がいく色があったのね。あ、この色この色この色って、
うん、
それはどれも別に自分の好きな色ではなくて惹かれる色を惹かれる順番に取ってっただけなんだ、
う
ん、
そう、それでもその時の自分にぴったりしたものが必ずメッセージとしてくるので、
うんうんうん、
何かそれで感じるものがあれば、うん、すごくね、見直すきっかけにもなるし。
あ、そうだよね、うん、
これがすごくいいなと思って、うんうん、私は時々やりますね。
そう、なんか自分と語り合うっていうかさ、
うん、
自分自身の今の状況を知ることで、
うん、
今の自分がどうすればいいかっていうのも見えてくる場合もあるもんね。
そうですね、うん、
そう、現在どう、
現在ね、ヨン、うん、ちゃんっていいですか。
OK、 いいよ。
武井さんは賢くて繊細な感覚を持っています、うん、
はい、
空気を敏感に読めてしまうために、うん、必要以上に気を使い精神的に消耗しているのでありませんか。もっと鈍感になりたいと思っているかもしれませんが、うん、そういう武井さんのことをいつも周囲の人は見ていて、武井さんの素晴らしい個性だと思っています。敏感になりたくてもなれずに悩んでいる人もいるのです。武井さんはその敏感な感性を磨くことで人の才能や方向性を導くことができるかもしれません
っていう感じ。
はい、
あ、なんかまあ聞いてるみんなは分かんないけど、個人的には思い当たる節がいっぱいある。まあ総じてあれだね、繊細っていうことで、
うん、
いいのかな。
そうです ね、
もう繊細なんでみんな優しくしてください、うん、
はい。
ということで、フリートークのコーナーも自由時間のコーナーも大和田優子さんをゲストにお迎えしてお届けしました、
はい、
ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ For You MDC。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆様こんにちは、坪松俊明です。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ For You MDC。 この番組は日常の中に音楽をということで、リスナーの皆様に向けてまだ見ぬインディーズミュージシャンの中からあなたにぴったりな一曲をお送りするミュージックゼロチャンネル待望の音楽番組です。毎回一つのテーマを掲げ、そのテーマにぴったりな一曲を私、坪松俊明がセレクトさせていただきます。リスナーの皆様だけではなく、インディーズミュージシャンの皆様にも聞き逃せない内容となっております。 Please my own me listen to the last。 ぜひお聴きください。
はい、ということでエンディングです。
はい、
今日もナイロンのリボンの会代表大和田優子さんに来てもらいました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、は
い、ということでね、はい、この時間を利用して何か告知等あればよろしくお願いします、はい、
そうですね、じゃあ間近ということなので、
はい、
6月21日、
はい、
日曜日、
はい、
コラボレーションイベント、
はい、
いちご一会、
うんうん、
アットマーク普 双葉カフェ。
お、アットマーク双葉カフェ。
はい。双葉カフェで。
いいね、今風。
はい、やりますんで、うん、どうぞよろしくお願いします。
はい。ね、それぞれナイロンのリボンの回と双葉カフェさんの情報は僕の番組ページにリンクを貼っておきますので、そちらからホームページの方閲覧してもらって、はい、チェックして双葉カフェさんへ行ってみてください。
はい、
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。はい、番組のメッセージは送ってもらえればもしかしたら僕が番組の中で読んだりするかもしれませんので、どしどし送ってくださいね。はい、ということで大和田さん、
はい、
記念すべき10回目のゲストとして来ていただいたわけですけれども、
はい、
9回目10回目と収録をしてみてどうでした？
いやー、とてもドキドキでしたし、でもすごく楽しい時間を共有できたなと思います。
あ、そうだね。
個人的にセラピーをやったのは久しぶりだったのでドキドキでしたけど、
なんかね、
うん、
よかったセラピー。
あ、よかった、
うん、あのね、セラピーだけじゃなくて基本的にね、うん、まあ、言い方として合ってるかどうかわからないけれど、うん、まるで俺が持ってないものを持ってるわけよ。俺の知らない世界をたくさん知ってるから、
うん、
話せば話すほど自分の世界が広がるから、
うん、
話してて面白いよね、うん、その結構女子力が高い感じのことなのよ、俺から見るとやっていることがね。で、
はい、
自分一人だと素通りしちゃったり拒絶しちゃったりして、はい、絶対にそこは見なかったし、
うん、
踏み入れなかった世界を持ってるのね。だからそれを大和田優子っていうフィルターを通して俺に伝わってくるっていうことが全部が新鮮でね、面白かった。
ありがたいですね。
そう、いろいろやってるっていうの聞いてたけどさ、うん、こうやって、ま、実際にカラーセラピーとか体験させてもらうことで、
うん、
あ、なんか面白い世界観持ってる人なんだなって、うん、改めて感じたかな。
はい、
うん、だから、まあ、これからも、まあ、いろいろイベントとかあると思うんだけれども、
うん
うん、何か案内くれたり、
はい、
またね、何かイベントの時には、
はい、
ゲストとしてまた来てもらえたら、
そうですね、ね、
告知なんかをしてもらえたらいいのではないかなと思います。
はい、わ、はいはい、かりました。
ではね、そろそろお時間となってきたので、
はい、
例のお別れの挨拶を
行っちゃう？
行っちゃうか、寂しいけどね、
うん、
じゃあ俺がせーのって言ったら例の行きますよ。
はい、わかりました。
せーの、
おまむくままに。
この番組はインリアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。